お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
日本の人気アニメやゲームなどを紹介する豪州最大規模のアニメイベントスマッシュが先週末7月12、13日にダーリングハーバーにある ICC シドニーで開催されました。年に一度開催されるこのアニメコンベンションは国内外からゲストを招き、パネルトークやワークショップをはじめ、アーティストマーケット、ゲームセクション、ライブパフォーマンスなど盛りだくさんの内容でアニメファンから長年愛されている催しです。今年は前日金曜日に開催されたオープニングイベントの来場者を含めると合わせて4万人以上の来場者が見込まれているそうです。今日はイベントリポートをシドニーから新野遥がお届けいたします。今イベント会場内に足を踏み入れました。至る所にアニメキャラクターに扮装したコスプレイヤーたちが見えます。早速お話を伺っていきたいと思います。まずは大好きなアニメワンピースのゾロのコスプレで参加されているコスプレコーチさんにお話を聞きました。コスプレ歴3年、プロのコスプレイヤーを目指しているといいます。
So I've been cosplaying for 3 years now, and I regularly do this. I have probably 30 cosplays now, and I've been, yeah, trying to take it further, get into professional cosplay.
7歳の時に初めて見たアニメがポケモンだったと話すコスプレコーチさん。日本のアニメには夢を追い続けることを学んだといいます。
Japanese culture, anime, video games, all of that had a massive impact on my life. Taught me to never give up, always believe in my dreams, and always chase my dreams, no matter what.
コスプレコーチさんでした。続いては、スマッシュで開催されている世界コスプレチャンピオンシップの出場権をかけた予選大会のためにブリスベンからシドニーに来ていた姉妹のお二人、ハニーコーズさんと NA マリンヤさんにお話を伺いました。お二人は鬼滅の刃の宇髄天元と牛太郎のコスプレで来場していました。
I've been a huge fan of World Cosplay Summit and I decided once I won a couple of competitions, I would drag my sister into it. And I've always wanted to represent Australia and Japan.
また NA マリンヤさんは日本のアニメがきっかけで婚約者の方と出会えたことや姉妹の関係がより深まったお話もしてくださいました。
Definitely, I wouldn't have met my now fiance if it wasn't for the fact of Pokemon. I used to be a Navy cadet, and I saw him with a Pikachu hat, and we just sparked a connection there.
It brought my sister and I closer. We never used to really like each other, and then we got into anime and cosplay, and then now we're just basically just my friend, basically my only friend.
ハニーコーズさんと NA マリンヤさんでした。さて続いてご紹介するのは毎年大好評で両日ともに予約がすぐに埋まってしまうスマッシュメイドカフェです。メイドカフェから出てきたばかりのアリスさんにお話を伺いました。
はい、もう楽しかったです、はい、メイド様はなんか働き方も表現とかあとゲームするとかはとても楽しかったからいい経験になりました。
メイドカフェを訪れていたアリスさんでした。また毎年恒例のアーティストマーケット、今年は1階と4階の2つのフロアに規模が拡大しての開催となりました。マーケットにはオリジナルのイラストやポストカード、キーホルダーなど多彩なアイテムが並んでいました。ハンドメイドアイテムを販売されていた出店者の雪見さんにもお話を伺いました。
日本から布を購入してハンドメイドしたもの、ハッピーだったりとか浴衣ドレスだったりとかヘアクリップとかを販売させていただいてます、手作りで。
もうどうですか、こう実際にこうオーストラリアのこれだけ日本のコンテンツが愛されているっていうのをこう目の当たりにして、どういう気持ちですか。
すごく嬉しいです。やっぱりいろいろ日本のことをみんなやっぱ知ってくれてるし、アニメだけじゃなくてそれに関連していろんな日本のいいところも知ってくれてるなっていうのが感じられるのですごく嬉しいです。
ゆきみさんでした。続いて日本文化を体験できるアートカルチャーブースに出展している日本人の方々にお話を聞きました。まずは着物を着て写真を撮れるフォトブースを出展されているインターナショナル着物クラブの創設者ゲスナータイさんにお話を伺いました。今回スマッシュ何回目になりますか、タイさん。
もう数えるともう 10回ぐらいかもう超えるかもしれないですね。
今回はどういった点が去年と変化した点なんでしょうか。
そうですね、今回のテーマがファンタジーキャンピングなので、そのファンタジーさを出すために例えばヘアアクセサリーなんかこんな お花のついたものとか宝石のちょっとついたものを使ったり、帯結びも可愛いオーガンジーの生地を使ってふわふわ感を出したりとかしてます。皆さんに髪の毛と帯と着物といろいろチョイスしてもらって組み合わせてもらうのが楽しくて、はい、
自分でカスタマイズできるんですね。
そうなんです。はい、
着物をフォトブースで、
フォトグラファーの方がいらしていろんなポーズを教えて写真を撮って、あとそれ以外にポラロイドカメラで、富士フィルのポラロイドカメラで写真を撮ってお土産に持って帰っていただいてます。
スマッシュも長年参加されてますけれども、どうですか、変化してきている点とか。
そうですね、相変わらず毎年毎年大きくなってるんですけども、今年から、週3日、3日金土日 のオープンになったので、とってももっと他の人が時間を合わせて来れる機会ができたと思うし、着物に対する興味もなんかだんだん増えてるような気がします。
ゲスナーさんでした。続いて、墨絵アートと書道をコラボしたワークショップを担当している墨絵アーティストのコリー雅代さんにお話を伺いました。
はい、墨絵アートとしてカリグラフィー、書道と墨絵をコンバインして、シェアというんですか、墨の道具とか昔ながらの、トラディショナルの道具を、理解してもらおうとして、両方の、アーティスト、書道家と墨絵アーティストがコラボレーションしてこちらのブースで展開してます。日本の伝統美術っていうのをなるべく若いジェネレーション、オーストラリアの若い子たちに親しみを込めてなるべく身近に感じてもらうように、今回アニメの魔女の宅急便のジジを皆さんに描いてもらうようにして、なるべく墨絵のテクニックを使いながら描くっていう方法を、こちらでなんとか考えて工夫して、はい、気軽に参加できるようにしています。
皆さんもご存知かと思いますが、オーストラリアからの訪日観光客数は近年上昇していまして、昨年は年間で92万人を超え過去最高を記録しました。そんな中、アニメの舞台を訪れる聖地巡礼が訪日外国人の中で人気が高まりつつあります。ブースを出展されていた自治体国際化協会クレアシドニー事務所の所長補佐田淵良介さんにもお話を伺いました。
田淵さん、今回初めてスマッシュに参加されていらっしゃいますけれども、どういう印象をお持ちですか？
もう見て通り熱気がすごいので、もう僕たちもすごい元気もらってますし、意外とというとあれですけど、やっぱりアニメということで日本に興味ある方がたくさんいらっしゃるので、すごくお話ししやすいですし、すごい元気をもらっているような感じですね。いろんな日本の自治体のパンフレットも持ってきています。で、やっぱり日本に行きたいとか日本に来たことあるっていう方いっぱいいらっしゃるので、そういった方に2回目3回目の行くところとしていろんな自治体を PR しているという感じです。
なるほど。今回スマッシュでの出展ということなんですけれども、何かこうスマッシュに特化したような自治体のご紹介とかはされてないんですか？
もちろんしてまして、自治体によってはアニメとコラボしているところもあるので、そういったところのパンフレットは積極的に PR しています。例えば熊本県とかだとワンピースとコラボしてます。熊本、小田栄一郎さんが熊本県出身なので、コラボレーションしているということで、いろいろとパンフレットを持って、はい、PR してます。あとは例えば水木しげるさんの故郷の境港市、鳥取県ですけれども、はミュージアムがあったりするので、そういったものもコラボレーションしていて PR している状況です。
田淵さんでした。2007年の開催当時、小規模ながらもアニメや漫画、そして日本のポップカルチャーを愛するファン同士がつながれる場所を作りたいという思いからボランティアの手で始まりました。長年にわたりスマッシュの運営に携わり、理事や会長、イベントダイレクターなど様々な役割を担い、現在はビジネスサービスディレクターとしてイベントの発展を支え続けるアンドリュー・キューさんにもお話を伺いました。アンドリューさんはアニメはもちろん、それに携わる人々が好きで、この団体に長く携わっていたといいます。
In the many years that has driven my desire to continue to work for such an organization is mainly to do with the type of people we work with. And throughout the years we've formed very strong friendships, so that's definitely a big driver for us.However, I love anime and I love the culture. from my experience living in Japan for 1 year, I wanted to give back and do more for the bridging Australia and Japan, and that's one of the main reasons why I decided to put more effort into this event.
日本で暮らしていたことがあるというアンドリューさん、日本とオーストラリアの架け橋になれたらと思いを語ってくれました。
日本の水さんに伝えたいことは、海外で特にシルニーでいっぱいアニメファンがいますので、一緒に楽しみましょう。
アンドリュー Q さんでした。スマッシュのイベントリポートをシドニーから新野遥がお届けいたしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。